プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール。
アルビナエンターテイナー加瀬谷浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は20年来の付き合いである3人が人間性を丸出しに、ここだからできる告知以外のフリーなトークを展開する番組です。
はい、メッセージたくさんありがとうございます。構成の都合でご紹介できないこともありますが、全員全部読ませていただいております。
あります
お盆休みいかがお過ごしでしたでしょうか。
はい、
皆さん、
皆さんね、どうでしたか。
僕はね、すごい家族とたっぷり時間を過ごしましてね、
はいはい、
疲れました
そう ね、 ね、
ホームシックになってました
あれ
ここのホームシック、ね、
家族と、ああ、そうね、
母方の実家の方に帰る、
うん、
小旅行に同行した感じなんですよ。
はいはいはい。
だから実家ですら僕は、あー居心地悪い、早くこの部屋に帰ってきたいって思うタイプなのに
ここね、ここね、
うん、もう、 そう、実家からさらに実家の実家に行くわけで、うんうん、もう疲れちゃったね。
あー、なるほどね。
あ、別にあのうち、まあ、僕は実家の家族とめちゃめちゃ仲いいわけじゃないんです、
うんうん、
かといってすげえ仲悪くもないの。ただまあ好きではない
まあでも そんなもんじゃないの。
まあまあまあ、
でそんな人とさ、
うん
うん、2泊3日もさ一緒に過ごすんだからさ、
ね、
なんていうかずっと一人になりたいと思うよね。
結構聞いて使ったんじゃない？結構気使ったんじゃない？
一人にはならない、うん、ならないことも知ってて言ってんだけど。
ああ、そうね。
うん、だから結局もう2泊3日ずっと一人にはならなかったんだけど。
うん、
でももう辛い辛い辛い辛いって言う、辛いはちょっと言い過ぎたな。まああのくーって思いながら過ごしてて。
え、何？美味しいものとか食べに行ったんでしょ？
うん？
美味しいもの。
美味しいもの？
うん。
まあ、ほら美味しいものはもちろんあの道中とかでも食べたんですけど、
うんうんうん、
僕が美味しいものを食べるっていうところでテンションが上がるタイプじゃないじゃん。
あ、そっか。
僕はもう美味しいものを食べに行こうよ、え、近場であるだろうっていうタイプ。
ああ、それね。
あの、テレビとかでも、うん、あのなんかね、ご当地グルメとかがあったら、うん、あー近くにあったらいいなこのお店って思うぐらいの、
あわわわわ。
で、うん、まあ、でも名物は食べはしたんだけど、うん、そんなもんでは全然、うん、あの相殺はされないから、
うん、
まあ、
ご飯じゃないんだよっていう ね、
まあ、
ね、
すんごい疲れて帰ってきて、
うん、
いろいろなことがうまくいかねえなって思ってさ、
うん、
あのそのお盆の小旅行中、割と僕はそのあんまり普段ないデジタルデトックスにはなってたんだよ、
うん、ああ、なるほどね。
別に触らないぞって決めてたわけじゃないけど、
うん、
まあ、一緒にあのお話をしている時はね、楽しくお話をしているから、
うん、
わざわざスマホ見ないし、うん、で夜は家に帰りたいって思いながら寝ちゃうから
そんな、うん、
だからスマホとかもまあまあ見ない で、うん、で脳がね、脳が、心は疲れるかもしれないけど脳はリフレッシュするかもと思ったの、
うん、
でもなんかすごい家に帰ってきて全然リフレッシュされてないなって思って困ったぞと、
うん、
でも一応もうお盆休み、自分の中で設定してたお盆休みっていうのはここで終わっちゃって、
うん、
なんとかやることをやっていかなきゃいけないゾーンが始まるのに全然こう切り替えられてない、どうにかしなきゃいけないなって思って、
うん、
でそうだ、こんな時はなんか珍しい久々のこととかをやったらいいなって思ったのよ、
うん、ほうほう。
で逆立ちしたいって思ったの。
逆立ち、
あ
ー、なる
ほど。いやまだちょっとね、いやまあまだま、あの枕だから、
うん、
枕だからとりあえず聞こうって思って、
うんうん、
で まあ、ちっちゃい頃とかね、うん、あの小学生ぐらいだったかな、その体育の授業でさ、
うん、
あの壁倒立ってやったでしょ。
はいはい。
あ、うん、その壁に向かって自分が立って、
うん、
で足元に手をついて、
うん、
で足を蹴り上げて壁にかかとが当たるように倒立をする。
あったね。
壁を支えに倒立をする、うんうん、壁倒立っていうのがあって。
よくやったな。
そう、それよくやったじゃん。うん、僕もよくやったなと思って。
うん、
で、この、なんかこう、血の巡りをね、たまに、逆転って言いまし、逆転って言うわけじゃないんだけど。
まあまあまあ、言いたいことだから。
その、うんうん、なんか、あの、逆立ち教みたいな人っていてさ、逆立ちはいいよっていう人ってちょっといんの。
いるいる。
うん。それで。
あ、ここにいた。
あ、おう。それで、そう、ちょっと逆立ちしたいなって思って。
うん、
なんかうーってなってるから、うん、逆立ちしたいなって思って。
うん、
で、逆立ち、壁はね、うちはコンクリの壁があるから、頑丈なコンクリの壁があるから、
うん
うんうん、思いっきりかかとをぶつけたら、かかとの方がやられる壁があるから、
確かにね。
だから、大丈夫だって思って、
うん、
さてと、つって。
うん、
場所を作ってね、
うん、
やろうと思ったら、
うん、
怖えの
ああ、そう、
めちゃくちゃ怖えの、
は
あ、まさともさんはちょっとどういう返答になるか分かんないけど、平井さんは、
うん、
その壁倒立にしろ、倒立って何年前にした？
そうね、まあ少なく見積もっても10年ちょいとかかな。
これでさ、
うん、
だから僕もやろうって思ってやろうとしたぐらいだから、
うん、
昔できたし、
うんうんうん、
昔もなんかその体育の授業でじゃあ壁倒立をやってみましょうみたいな時は、うん、結構平気でピャンってやって、うん、あ、簡単じゃんっていうタイプだったの、うん、
はいはい、
だからあのなんかできないかもとはみじんも思わずにやろうって思うぐらいだったから
、うん、
不安なかったんだけど、やろうと思ったらあれ怖い、あれ怖い、
あ
大人になって感じ始める恐怖よね。あの、
あ、
虫とかってもう言うじゃん。
あ、
子供の頃触れたけど、大人になってからの方がなんか触れなくなるとかさ。
わ、うん、かる。そう、カブトムシとクワガタムシ、持てなくなっちゃった。
そう、だそれと同じように、
うん、
その昔で平気でできてたんだけど、
うん、
なんかもう今怖いって思って。でも、やりたいから、
うん、
やりたいし、できてた自分は知ってるから、
うん、
やろうって思って、一応ね、こう一通りさっき言ったようにおさらいをしてさ、壁に向かって、うん、でこうここについてこう上がっていくと足が壁につくだろうみたいな、
うん、
だからこう距離感も測って、
うん、
よしやるぞ
緊張、緊張の一瞬です、
やるぞってなりながら、
うん、
が、今思えば10回くらいかな、こうでしょこうでしょ、
うん、
そうそうそうそう、こうでしょ、ずっとリハーサルをね、ずっとやって、よし行くぞって思って、えいってやったら、うん、壁に頭ゴンってぶつけて、うん、近かった
もう距離感がつかめてない。
こう見ようとしちゃって、うん、手の先を見ようとしちゃって頭が上がってたんだね。
そうそうそうそうそう。あの、だこ平常時に両手をそのまま万歳するときは顔は、正面というかね、体と一本垂直になってるんだけど、
うん、
やっぱこのここに手をつくだろうってなってるから手を見てうんってやったらそのまま頭ゴチンつってうえってなって、
うん、
ここに、
うん、壁にね、コンクリの壁にね、
痛えな、それは痛えな、そういうのの経験だったらあるけどね。
でもまあ、うん、あの恐れがあったから、その思い切りじゃなくて、うん、痛っつって、
ああ、
うんってなって、まあ距離だなと思って、うん、よしよしよしと思って、距離も測って、
チャレンジチャレンジ、
距離も測って、
うん、
よしやるぞっつって、
リテ
ック、うん、よしやるぞっつって、うん、あの怖さ増したよね。
恐怖植え付けられた。
一回思ったようにいかなかったら怖さ増しちゃって、
うん、
怖いよー。でも、なんかその自分を変えたくてチャレンジしてるから、
そう
だよ、やるぞー。
そうだよ。
やるぞー。
やれやれ、
うん。で、距離はもう大丈夫だから、えいってやって、
うん、
こう、ぐーって足が上がるんだけど、やっぱその最後の向こうに体重を預けるまでが、もうその、おじさんの防衛本能的にできないのよ。ぐー、あ、ダメダメって戻っちゃうわけ。全然こう倒立まで足を上げきらなくて、
うん、
で、もうだからそれも正味10回ぐらい、うん、ドドンって戻って、うん、 うん、ドゥドゥドゥンつって、10回ぐらいやって、そういえば、今やってんの夜中だなって思って、うん、まあ僕、そのコンクリ壁ってこともあって、うん、普通のところよりはそんなに騒音的なと、金は、ある程度、普通よりはさほど気にしないでもいいぐらいの環境だっていう自負はあるけど、うん、それにしたって、さっき、隣室と接してる方の壁に頭ゴチンってやったし、うん、その後、うん、繰り返し、ドドン、ドドンってやってるから、ね、うん、もしかしたら心配をかけちゃうかなって思って、
そうね、
一回も成功しないで終わりました。いや、マジで怖いよ。
ああ、そっか。
怖い。
確かにね、
うん。それ相談したってことは今からやろうって話？
今からはやらない。だってもし万が一さ、つうか、まず、この、始まりのワールに関しては、ラジオベースだから、うん、動画ありきのことはやらないんですよ。
まあまあね。
動画ありきのことはやらない。喋りでまず全部伝わるかどうかは、僕らのチャレンジというか、
うん、そうね、
で、かけてやってるから、ここではやらないけど、うん、こう、で、そう、もう、あの頃に立ち返って、まず、人なら信じられる。自分の、頭でっかちで考えたことは信じきれないから恐怖が拭えないけど、うん、人なら信じられるから、誰かがいて、受け止めてねって、一番最初その練習やんじゃん。
はいはいはい、う
ん、人が持って、ね、思いっきり倒れるつもりで、倒れるつもりできてないって言うじゃん。
うん、
ちゃんと受け止めるから、
うん、
で、僕が、ね、壁なんだから行きゃいいんだけど、やっぱ自分一人だと怖いのよ。うん、つってなってるから、うん、で相手が人だったらできるかもしれないね。
うん。オッケーオッケー。
いや、だけど、まあ、やんないけど。まあやんないけどね。
おっと、
だってもう、もしかしたら、最後の記録映像になっちゃうかもしれないけど。
お前よく、それの悲劇で言うんだったら、思いっきり上げてねって、大丈夫、受け止めるからねって言って、足を上げた結果、そのかかとが、その人の受け止める側の脳天にドーンって行ってるっていうのを見たことはある。
思い切った結果ね。思い切った結果、あー、ごっか
オーバーヘッドかかと落とし。
そう。思い切れちゃうと逆にその倒立する側の人は結構勢いよく足上げちゃうんだよね。勢いよくうんって上げちゃうと、受け止める側の人が思った以上にまっすぐ直撃しちゃったりしてね。そういうのが怖いからさ、
ね、
やらないんだけど、うん、まあだから本当に何にもうまくいかないお盆休みでしたよ。
そうだったの？
平井は？
うん？僕はね、もうずっと、
うん、
イマーシブフォート東京でね、
あー繁忙期です
もん、おりましたね、
そうだよね、
ほぼほぼ住んでるのかっていうぐらいね、いましたからね。だから
住んじゃえばいいじゃん。
住んじゃえ、そうね、うん、泊まれる施設をね、併設してもらえればね、
あ、そうだよ、
なかなかね、
できたらいいのよね、そのホテルの時ね、寮とかね、
まあ正友さんはナモチャンネルで日々ゲーム配信をしているのは見てるけど、
あ、したしたな、ホラーゲームやったりね、あとはここを見に行った、
いいね、
とても良かった、
良、うん、かったよね、
うん、
で今回ね募集したメッセージテーマはね、そんなお盆休みとは一切関係なく、勝負服っていうテーマで、ね、募集して、
関係ない、
あ、そうだから、お盆休みで片付けておきたいことは一個思い出したから、うん、脈絡がブツブツだけど行くけど、前回さ、
うん、
お盆休みの話をしてるときにさ、
うん、
埼玉県の所沢市の中でも地域によってお盆が違うんだみたいな話したじゃん、
はいはい、
で僕はだからもうあしんどいって思いながらも、その埼玉県所沢市近辺に暮らす家族たちに聞いたの、
うん、
なんで僕らのところ変なお盆ずれてんの、
聞き方
半分はね、うん、帰りてえな、そんなことより帰りてえなと思ってるから、うん、雑な質問になるけど、うん、なんでって聞いたら、お兄ちゃんが教えてくれた。
なんで、
う
ん、
解雇産業が大昔にありましてね。
ああ、解雇ね。うん、虫のね、
うんうん。糸を作る。
はいはい。
で、その解雇は、みんなが一斉にお休みをしてると、あっちゅう間に死ぬから、
うんうんうん、
だから、ローテーションというか、
うん、
どっかが休んでる時にどっかが稼働しててっていうのを順繰りに取ってたんだって。
ほ
う。お盆を。だから、うん、早い、 ところから、まあ、世間一般でいう8月13日頃のお盆のところもあるし、ちょっとずれて後のところもあって、うん、バラバラなんだっていう話を聞いて。
へぇ、面白。
初めて聞いたって思っちゃったんだけど、うんうん、多分僕はその小学校の頃に、地元の話で多分学ばされているんだと思うけど、僕は一遍、うん、も残ってなかったから。
忘れてるか。
へぇーっつって。うん、新しいこと知れるって楽しいねっつって
。面白い。なるほどね。
まあ、昔の風習というか名残がね。
そうそうそう、うん。
じゃあ近辺でもちょっとズレがあるってこと？
そうそうそう。うん、所沢市の中でも地域によって、その当番みたいな感じでズレてね。
はい、はい。面白い、うん。なるほどね、
うん。じゃあメッセージテーマいっていいですか？はい、まず、アルネーム、にゃんころさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
平井さん、中澤さん、加瀬谷さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。
ずっと聞いていて、今回初めてメッセージを送ってみました。
ありがとうございます。
始まりのワールです。はじめまして。
ありがとうございます。
私の勝負服は黒いワンピースです。
うん、
黒って暗い印象を持たれがちですが、自分に似合う色、顔色がよく見える色が黒で、決める勝つという日は、必ず黒を着ます。
なるほどね。
黒一色の時は髪型を軽めにアレンジしたり、小物に淡い色を入れたり、抜け感を大事にしています、
うんうんうん、
皆さんの勝負服、ここぞという時に取り入れることが多い色はどんなものですか？まだまだ暑い日ばかりですが、皆さんお体ご自愛ください。
ありがとうございます。
平井さん、
ほ、
黒ごまあんはお好きですか？
お黒ごまあん、ね、そうですね。
ここでメールは終わっている。
あなんということだ。あ、そうですね。
黒ごまあんって、
うん、
まあ、あの、ごままんじゅうみたいなのに入ってるやつだよね、多分。
うん、だったりとか、あと、ごま団子とか。
あ、ごま団子ね。うん、黒ごまの団子、黒ごま団子。
そうそうそう。
ちょっと苦味のあるやつよね。
うん、あとは、よくコンビニで売ってる、あんまん、
はいはい、
通常のあんの場合もあるけど。
わかる、
うん、確かにそうだ。
黒ごまあんが結構ね、メジャーなの。
わかる、確かに、うん。確かに、なんか、めったに食べないんだけど、昔コンビニであんまんでも食べようって思った時に食べて、うん、なんかあれ、なんかその、あんこっていうあんこと違うなって思った記憶がある。
ああ、確かにそうだ、うん。
だから、まあ、僕もね、そんなにね、黒ごまあん、めっちゃ好きっていうわけではないんだけど、まあ、たまに食べるとね、うん、あ、黒ごまのあんこだって思って、
あ、まあ、風味が違うもんね。はい、うん、黒ごまなんてあんこがベースなの？そ
うそう、うん。だから、あんこの中、
小豆のあんこの中に黒ごまが練り込まれてる
んだよね。だから、まあ、うん、あんこベースであるよね、
うんう
ん。あんこアレンジだね。黒ごまでね。うん、そうね、
あ、美味しいよね。
うん。
さすがアンバサダーだね。
どうも。
さすが。
ちょっとこれに続いて、次のメールは、R ネーム X さんからです。
はい。
まさとも、かずやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。まさとも、
多分そうだよね。まさとも、
多分、いや、きっと差が抜けちゃったんだと思う。差が抜けちゃったんだと思いたいんですけど。
うん、まあ、もしくは、だから僕がコピペしてる最中に差だけ切っちゃった可能性もあるから。
だから、まあ、ちょっと、なんとも、いつもだったらね、3でつけてると思うから。う
ん、だから、まさともさんのバージョンも読んどくね。まさともさん、かつやさん、平井さん、こんにちは。
なるほどね。こんにちは。
今回のメッセージテーマが、勝負服と伺いましたので、
はいはい、
僭越ながら、私からもお話しさせていただきます、
はい。
私は特に決まった勝負服があるわけではありませんが、
うん、
私にとっての勝負服は、お守りのような効果を感じる、一番好きな色の服だと思っています。
ああ、なるほどね、うん。
大好きな黄色やミントグリーン系の服を身につけていくと、不思議と物事がうまく運ぶような、まるでお守りのような効果を感じるんです。
うん、
これもまた私なりの勝負服なのではないかと感じております。いつも楽しく心温まる時間をありがとうございます。これからも応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
勝負服というテーマから、なんかその勝負色。うん、
勝負色だね、うん、
あ。まあね、その、よくある話で言うと赤いパンツとかね。
うん、あ、僕、 僕赤いパンツ履く。
あ、そう。う
ん、ああ。そうそうそうそう。やっぱり、うん、昔からジャイアント馬場さんがリスペクトで。
あ、ばあ、だからなんでどういうこと、
こんなにテンポよく乗りツッコミが来るとは思わなかった。そう。
アポーもいい感じに響いてたね。音的にな。よかったな。
で、
なんで赤いパンツ
色ね。
いや、なんかやっぱり気分的にね。燃える赤っていう。
闘争心。
そうそうそう。頑
張る。それはなんかあの、こう、うん、挑む時は赤みたいな感じなの？
そうね。あ、でも本当にね、なんか、結構ね、その僕が好きなブランドのパンツが、そのボクサーパンツなん、
うんうんうん、
ボディワイルドっていうパンツがあるんですよね。
あるね。
それが結構、カラーバリエーションが多いんですよ。
うんうんうん、
で、その中でも、単色の、赤だったりとか、まあ、黄色だったりとか、緑だったりとか、いろいろ、空張りがあって。
焦げ茶とかもあるの？
焦げ茶も多分あったと思う。なんか、小豆
色。何があってんだよ。
あるだろうね、と思って。
小豆色もあるの。
小豆色。
うん、ああ。
そうそうそう。だから、それで、愛用してるんだけど、そうそう。で、ここぞっていう時には、その、赤い。
勝負下着だ。
そう。
なるほど、ね。
勝負下着の話をするつもりなかったけど。
うん。
勝負、
挑む、
勝負カラーとして赤いパンツがあるってね。
アンダーで、勝負ものあるよ。
ええー。
それ僕、が。
真ん中でヒーローが。
ウルトラマンとか。
真ん中でヒーローが。
違う違う。まあ、でも関連はしてるよ。しいて言うんだったら関連してる。イベントとか、舞台朗読とか、あと、それこそスーツアクターの時に、多分一番最初はスーツアクターの時なんですけれども、僕は水泳用の、ハーフパンツ履くんですよ。ピッチリめの。
あ、まあだから、ハーフパンツの水着ってことね。
そうそうそう。を履くんで、ピッチリめのやつ。なぜならスーツアクターやるときにそれが一番パンツの線が出ない。
はいはいはい。
確かに。
し、いろいろ平らになるから。
うん、ああ、確かに。
そう、確かに。
ちょっと、目がちっちゃいもんね。その、ショーとかで、
そう
ね、平らじゃないとね。
そうだね。そうなんだよね。
目がちっちゃいからね。いろいろね。
いろいろね、
うん。だから、愛用してた、してるうちに、イベントとか、それこそ衣装変えるときとかね、
うん。
あるやつとかのときに、普通のパンツだとちょっと恥ずかしいなと思って、そう、履くようになったら、それがそのまま定着した感じ。だから、そのある意味勝負服。
勝負下着の話はもう置いといてさ、今一体、色の話を
聞いて。色ね。色はね、いやでも僕、色で言うんだったら、今、プロフィール写真にのっとって、ツートン。白黒のツートンにしてる。だからまあまあ、そういうので、まあ、ある種タレント的な思考だけど。
確かにな、白いシャツに黒いラインが入ってるのとかもよく着てるよね。わかるわかる。
あれいいんだよね。白シャツに黒ライン入ってると、そこに、こう、なんだろう、こう、締まりがあるというか。
で、さっきの人もそうだけど、その顔色の見え方とかもきっとあるよね。で、白は反射しやすいからさ。顔が明るく見えたりもするし、でも黒で引き締まったりとか、うんうん、まあそういうバランスはあるのかもしれないね。
っていうね、まあそういう意味では何だろうね、自分のことを観察してるかっていう人もいると思うし、勝負服の選び方というか、
うんうん、
勝負だからね、
うん、
勝つための服だからね、
うん、
あとはもうその色で験担ぎというか、う
ん、
気分上げてくって多分結構その2つ以上の種類のある中でこれがメジャーなのかなと思ったりするけどね、
自分の好きな色。僕もね、まあ、自分の肌の色だったりとかも含めてだけど、かなり、はっきりした色を積極的に選んだりはしてるね、
うん
うん、
もうパステル系が合うのよ、白い肌とか白い髪に、
うんうん、
逆に言うと淡い、日本人に合いやすい淡い色が合わないっていう自覚もあって、もうちょっとね、だから、ほんのりしたよりは、もう赤なら真っ赤の方がビタッとくるっていうところがあって、
原色ね、
うん、そういうのはね、選んでるね。色はだから結構あるね。
うん、
であとね、まだまだメッセージテーマでいただいてるんで、ちょっと読んでいきたいと思いますよ。
はい、
はい。R ネーム、まゆみんさんからです。かずやさん、まさともさん、平井さん、おはこんばんにちは、
ワン。
ワン。
メッセージテーマの勝負服について、
はい、
今は特にありませんが、お気に入りの服でのエピソードを思い出したのでメールを送らせていただきます。
はいはい、
確かあれは私が小学3年生くらいだったと思います。
結構前
だ
ね、うん、
結構前なのかな、
結構前なんじ
ゃない、2、3年前かもしれないよ。
あ、そうかもしれない。 それをすると、それをすると多分この番組の歴史と、あの、齟齬が生まれると思うんだよな。
そうね。うん、これまで長くお付き合いいただいているまゆみさんですからね。幼馴染の同級生とお揃いでオーバーオールを買ってもらったことがありました。
へー、
うん、オーバーオールって、
デニムに
ペンキを塗る人が来て
るような、
ね、マリオとルイージが来てるような、
ね、あ、スーパーマリオのルイージたち、うん、マリオルイージ、
ね、あとは小渕伸幸さんが来てるやつ、
ね、分かりやすい、ね、まあ、知ってる人は
知らない人に向けて分かる何か例えを出そうとしたら、うん、こんがらがっちゃう、我々ね、うん、
マリオブラザーズが一番分かりやすい、
そうだね、
はい、
うん、友達とのお揃いというものが初めてだったし、うん、オーバーオールなるものを着るのも初めてだったので、うん、嬉しくて、その子と出かけるときはいつもお揃いのオーバーオールでした。
あ、いいですね。
秋祭りの日にその友達と神社へ行こうと財布を胸ポケットに入れ、 あるよね、こう、あ、だいたいここ、そうそうそう、オーバーオールの胸のところ、
斜めからこう入るような、
あ、それもあるし、まあ、 ね、それもあるし、
この上がパカってやってる、
ドラえもんポケットみたいになるのが胸元についてなるね、うん、みんなその分からないかもしれない人に伝えるって結構緊張感走るよね言葉選びにね。そう、お財布を胸ポケットに入れ、ウキウキと準備をし、その前にトイレに行っておこうと思い、
うんうん、
おやおや、
これね、あの、うん、ある人はもうすぐピンとくるんだよ ね、
まあ、ね、
ここまで書くとお察しかもしれませんが、トイレに入った時ってオーバーオールなので肩掛け、まあ、紐のとこね、
はいはい、
肩掛けを外してズボンを下ろしますよね、
はいはい、そうですね、
はい、案の定財布をトイレの中に落としました。
パチッ、った
こうよね、ベロベロって向いて、そうそうそうそう、裏側向いたままボトン、
そうそうそう、うん、しかも当時の我が家のトイレは汲み取り式トイレ、いわゆるボットン便所、
はいはいはい、
小3、うん、の私にとってはなけなしのお小遣いが入っているので、すぐに父に泣きついて、うんこの中から財布を拾い上げてもらいました
、うん、
昔からの農家だったので、おそらく肥料として使っていた関係でお財布はすぐに救い出せたのですが、
はいはい、
うん、
その後もオーバーオールを着るたびに懲りずに何回か繰り返すという学習能力のない娘でした。お父さんごめんなさい。何回も救い上げたの。お食事中に聞いていらっしゃる方には大変申し訳ございませんでした。まだまだ厳しい暑さが続きますが、お体ご自愛ください。ではまた、ということでね。
ありがとうございます。
いや、そう、オーバーオールとかさ、うんうん、あの、まあ、僕はつなぎを着てた時もあったんだけど、
はいはいはい、
つなぎとかそうなんだよね。そのもう、あの、用を足す時に、あ、お、ね、用を足す時に、こう、上半身全部脱ぐ形になるから、
うんうん、
その、胸ポケットとかに入ってるものは、脱ぐと逆さまになって全部こんにちはバルバルって出たりするんだよね、
う
ん、
昔のさ、あの、今はそうでもないけどスキーの時に着てる服とかスキーウェア、
あ、
で大体オーバーオール型だったと思う。
あ、はいはいはい、あった昔、うん、あった、
そういう意味では経験ありますね、うん、それやっぱね、
うん、でもそれ以外にさ、あ、もう最近ので言うと多分、あの、この腰ポケットがあったりするんだろうけど、
はいはいはい、
なんかここにしかないことがあるからね、
うんうんうん、
胸ポケットにしかない時があるから、
うんうん、
そこに入れちゃうと、まあ、十中八九落とすね。
大体ね。
オーバーオールとか着たことがある人はみんな経験したと思う。お父さんお疲れ様でした。
ね、当時の勝負服だったんですね、いわばね、うん。友達と着ていく、うん。
続いてのメッセージテーマにいただいたのは、Rネーム、キヨさんからです。
はい。ありがとうございます。
かずやさん、中澤さん。こんにちは。
わん。
平井さん、こんにち。
あん。
まだまだ引くほど暑いですね。
引くほど暑い。そうね。もういっそ引いちゃうよね。もうね。暑い、嘘だろ、暑い、無理、みたいな。う
ん、無理ってなる。夏の勝負服は暑さや汗など兼ね合い、屋内の涼しさによっては、羽織をプラスといろいろ考えるのが大変ですが。
クーラーとかもね、かかってるからね。
私のいっぱい美味しいご飯を食べるは、うん、食べ放題時の勝負服は転がったよ今、
うん、
いっぱい美味しいご飯を食べるとか食べ放題の時の勝負服は やっぱりワンピースですね。
ああ、うん。
それも腹回りが伸びやすかったり、ふわっとタイプの。
はいはいはい、はい、
うん。あ、ね、ちゃんと可愛さも重視で選んでます。
うん、
可愛くて楽なワンピースね。うん、
はいはい。
おしゃれもして美味しいご飯もたくさん食べれる時が本当に幸せです、
うん、
皆さんも、
うん、
たくさん食べる時の勝負服はありますか？ ありましたか？男性の場合はどうなんだろうって疑問に思ってました。たくさん美味しいものを食べて残暑を乗り切ってくださいね、うん、ということで、
はい、まあね、今年もいつまで残暑になるのかよくわかんないんですけども
ね、う
ん、
季語としては残暑だけど、うん、全然なんかもう本気な、ね、本気の暑さって起こってますけどね。ね、うん、
さてワンピースだね。
あ、さっきも黒のワンピース出てきたけど、うん、たくさん食べる。
うん、まあでも比較的そうね、ゆったりめの服を着ていくかな。たくさん食べたいなって思うときは、う
ん。平井さんはなんかそんなイメージあるの、この今日は食うぞって決めてる日は今日は食うっていう人。
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
今日は食うぞっていう日にぴっちりめのジーンズは履かないな
って。あ、うん、なるほど、
うん、
僕はその日のこう労働具合によって、
うん、
こう食べる食べない決めるからあんま服こだわってないな。
あ、
うん、最近ぴっちりめの服ってのもあんま着なくなったのもあるけど。
あ、うん、そういえば最近着ないね、
うんうんうん、
僕はあの面白を一つ残すんだったら逆にジャストサイズ着てって、あのパンパンになった腹を見せたいって
言ってた。逆にね、
うん、
なんかそういう、
こんなパンパンだよっ、うん、
食のバラエティ番組みたいな感じ
で、そうそうそうそうそうそう、
いやお腹いっぱいです見てくださいこれ、そうそ
う
そ
う、
みたいな、
ね、お腹いっぱい表現をしたくて、うん、あえてジャストサイズで行くっていうね、
はいはい、
うん、そういうことはありますけどね、まさかね、人生でたくさん食べる時の勝負服っていうワードを言うことがあるとは思わなかった。
ほどの勝負服はないな。
確かにね。
うん、でも面白いね。
たくさん、うん、もういっぱい美味しいものたくさん食べる幸せよね。
うん、だし、それこそ食が勝負なんですよね。
うん、
大事。
うん。
素敵なことです。
続いては R ネーム、夏子さんからです。
ありがとうございます。
粕谷さん、中澤さん、平井さん、おはこんばんにちは。
ワン。
ワン。
いわゆるお盆休みが終わった終わりに、
うん、
休み明けの電車が空いていて拍子抜けしています。そういえば学生さんはまだ夏休みですね。
そうね、
うん、
さて今回のお題、勝負服ないです、ありません。
おや、
以上です。
嘘
だ
ろ、嘘なの、
そんなマシュマロみたいな送り方ある、
うん、お題でさ、ないですって言われたらもうそれ以上難しくない？
そうね、まあ、いやでも続きあるみたいだよ、まあね、
うんうん、そもそも誰かに何かに勝たねばならない状況にならないんですよね。
あ、なるほどね、うん、
勝負をしないんだよね普段からね、うん、ここぞという時に自分をよく見せたいための服と考えて、旅行ついでにホテルディナーに行く予定なので、さて何を着るかと考えたら一昨年に行った時と同じ服になってしまうので、
は
あ
は
あ、急ぎ新しいワンピースを買ってきたところです、
うんうん、
あ、そんなに意識はしないけど、あ、そういえば一昨年と一緒になっちゃうわと思って買ったりはしたってことだね。頑張らなくても自分に一番似合う服と考えるとパジャマです。
お
お、
うん、パジャマ、
前開きはもちろん普通の T シャツと何が違うのか分かりませんが、 T シャツタイプでもなぜかパジャマがやたらと似合います。
おお、いいです
よ、うんうん、
ドレスコードがパジャマのイベントがあればいいのになと思います。
ね、
残暑というには永遠に続きそうな暑さですが、お気をつけてお過ごしくださいませ。
本当に暑いね、うん、ですね、はいはいはい、
ワンピースを買ったり、普段はパジャマが一番似合うという
話。
普段はパジャマが一番似合う、え？
休日をしてる時が一番自分に自然な姿の、うん、自分が一番決まってるんだと思う、休日が、
うん、
そうか、日々ね、日々の外の私は無理してる私で本当の私じゃないと、う
ん、頑張ってるんだよ、
パジャマ姿で暮らしている、うん、これが本当の私だということかもしれない、う
ん、一番決まってるんだよって、
うん、
それをね、ぜひじゃあ自撮りをして SNS に上げていきましょう。
危険
だな。私の勝負服っつって。
これパジャマの勝負服ね。
ああ。
でもなんか寝てる時ね、自分が
いいって思う服着て寝てるっていうのはすごいいいと思うよね。気分が乗るんじゃない、
うん、全然考えたことないから。あ、でもあの、最近さ、
うん、
あの、リカバリーウェアみたいの流行ってんじゃん。
あるね。
リカバリーウェア、
うん、疲れが、あの、取れやすい。
まあ、着て寝る、医療なんとかなんとかなんだよ、ね。
なんとかなんとか。
で、その、一着で2万とか3万とかするんだけど、
うん、
それもその医療技術があるから、
うん、
そのリカバリーウェアみたいなのを着て寝ると、
うん、
疲れがバッチリ取れるよ。
出川さんとかが CM されてる。そうそう、
ああ、うん、なんか見たことある。
そうそう。
うん、
あれとかは、だからなんかなんて言うんだろう。勝負の前日に着たいと思ったりはするよね。
ああ、なるほどね。勝負前服。
ああ、体調万全で、
まあ、その
望みたい。
1着2、3万とかするものを買える余裕は一切ないんだけど
ね。ないんだけどね。
で、あと、皆さん、テレビとかで言ってる皆さんは、そういう契約もいろいろあって、褒めしかしないから、実際のところ、実際のところどうなのか知らないけど、
どうだ、
でも、すごいいいって言うから、みんなが。
まあね。
で、ちょっと1、2年様子見た方がいいかも。
いやでもちょっと余裕があるときに南穂さんには試してみてほしいね。
ああ、そう、うん、そうね、うん、
実際だから睡眠とかをさ、僕ら3人とも睡眠を大事にしてるけど、
うん、
特別大事にしてるタイプじゃん、まさともさんは。
すっごい大事にしてんだけど、
でその大事にしている睡眠を存在に扱うっていう一人 SM でオールナイト配信とかやってるんでしょ。
そうそうそう
そんな
夜は絶対寝たい僕がオールナイト配信やりますっていう変な変な企画だから。
命を削って。
そうそうそう。
だからもうだって起きてるの前提じゃないもん。
もうね。そうな
の。どんな無様な格好を見せるかみたいな。
そうなの。だからさ、もうそういう意味では欲しいな、リカバリーパジャマはね。
ちょっとね、あれはだから、あの、身近な人で試した人の感想を聞きたいんでね、すごいね。
枕とかもそうだけどさ、やっぱもう睡眠ってやっぱ人生においてすごく大切な、ね、ファクターなわけだから、
ファクターだよ、ね、
めちゃくちゃこだわりたいんだけど も、
そうだ、
もう寝てる間に起こってることってよくわかんないからさ、ピンとこないんだろうね。
ああ
そうそうそうそうね、う
ん、だからこうか買うまで踏ん切れない。
でも僕らぐらいになったら、
うん、
多分わかるよ。
あ、効果のことが、
うん、20代あたりとか30代前半とかだったらまだ元気なんだよ、うん、だけど、うん、我々ぐらいになるとほら、あのシャケ元気じゃない朝が増えてくるじゃん、
ね、でもさ、うん、その4、50代がさ、例えば1日の、あの疲れがもう若い頃よりもあの増大して、例えばマイナス、これまではマイナス50だったのがマイナス100の疲労度になったりするわけじゃない。
まあその回復力が追いつかないというかね、う
ん
う
ん、でそれでそのリカバリーなんちゃら来て、ね、寝ても多分マイナス80ぐらいまでし回復し、同じ回復量だとしたらね、マイナス80ぐらいしか回復しないから、結果じゃあどれぐらいの効果なんだろうなって思ったりもするかもしれない。
疑ってばかりだな。
むしろ、違う、あの話の筋としては、むしろ20代、30代の時から着てた方がいいんじゃないかって話。要するにだから、20代、30代で体に無理させるとよく言われるやつよ。40代、50代に一気にガクってくるから。20代、30代の時から、まあ、椅子にしてもそう、ベッド、寝具にしてもそう、あの、こだわった方がいいよっていう話。
あ
え、
いや、うん、うん、
だから、まあ、むしろ20代のでお聞きの皆さん挑戦できそうだったらぜひっていう感じかな。
でも20代の頃とかに眠りの質で何万円もの寝巻きを買えるかな。でも20代30代ぐらいだったらやっぱり、いや、まあまあいいよ、大丈夫だもんって思っちゃうよね。
思っちゃうからこそもう先にやった方がいい。美容と。
寝ても元気にならない我々世代がやっぱり。
まあ必要だよね。だから我々世代は必須になるんだけれども。
必須になっちゃう。
20代、30代は、あの、予防になると思うのよ。
うん。
うん。
だそれはね、その、そうそうそう、あの、予防しか。あの歯医者も虫歯になる前に歯医者に通いなさいみたいなことを言うのと同じように、
肌とか美容とか
も予防しておいたらいいよねみたいな話をしていくと、うん、全然もう勝負服の話忘れちゃったから、
忘れちゃったな。
一回元に戻しますね。
戻そう、戻そう、
次は R ネーム俺だぞ からいただきました。
お、俺だ。これはちょっと却下した方がいいのかな。うんうん、
ずっと警戒していかなきゃいけないね。うん、俺だぞって言って来る人は警戒していかなきゃいけない。うん、
警戒していかないと。
警戒するか、面白のハードルを上げて聞かなきゃいけない。今この時代に俺だぞって言ってきたら何を仕掛けてくるんだっつって。
よし来い。
ごめんごめん、いじめてるつもりはないんだよ、俺だぞさん。
はい。
平井さん、中澤さん、笠谷さん、おはこんばんにちわん。
わん。
今回のメールテーマ、勝負服ですが、うん、私は仕事柄、ほぼ毎月と言っていいほど服を購入しており、
お
ー、その中でも基本的にワンピースが大好きで、みんなワンピースが好きだな。
みんなワンピース好きだな。ブランドライン目指して。
ワンピース違いや。いや、
本当にさ、うん、バーソロミュークマからのさ、
だから
ボニーのさ、今テレビアニメがさ、
すごいよね、あれ、まさか。
もう毎週見逃せないですよ。
こんな
ワンピース違いや。
つなぎ方、うん。
お前らが誘ったんだろ。
すいません。
ワンピースが好きで、家のクローゼットにはワンピースだけでも100着以上あります。
ああ、そりゃすごいわ。
それはね、それはもう多分プロだよ。
ワンピースを販売してる人？
いや、でも販売してる人だとしても、うん、まあちょっと、
まあ、何、まあ、アパレル系だったら
どういう人か書いてないから分かりません
けど、そこら辺はまあまあまあ、うんうん、
まあもしかしたらね、だからそのファッションモデルなのかも。
ああ、
そっち。ちょっとわからない。ちょっと、余計なことを言って、ごちゃごちゃさせるのも、俺だぞに失礼だ
から。行きましょう、行きましょう。
なんでなんだよ、R ネーム。
そうね。まあ、最後まで聞いて、うん、最後まで聞いたらわかるよ、きっと、うん。
その数あるワンピースの中から、うん、毎朝オーディションをして、服を選んでいくわけなのですが、
はいはい、
100着。ね。仕事
なんかトーナメント制かな、こうリーグ戦な
の、ね、まず、うん、100着並べて、
あ、そうそう、
ね、
1そう
A、B、C、
水玉と黒
立てバイトファイトやって、
はい、で、あ、勝ち上がって
、うん、次こうやって選んで
敗者復活戦とかあるか、
続き聞いてもらえる。
はい。
オーディションをして服を選んでいくわけなんですが、はい、仕事に行く日は落ち着いた色味かつ仕事中でも華やかな印象になるワンピース。ああ、なるほど、落ち着いているけど華やかっていうね、うん、選ぶんだね、うん、推しのイベントライブに行く日は感激する朗読劇や作品の系統、推しキャラやアーティストのイメージカラー等でコーディネートを組んでいる時が最高にテンションが上がる瞬間でもあり、楽しくてしょうがないです。
いや、いいですね。
この人はワンピースマニアと言っても過言ではないね。
うん、
ワンピース。
そうね。
ワンピース。いや、今回いただいた中でもワンピースがね、まあ、うん、楽だからいっぱい食べれるっていう角度からもそうだし、
うん、
色味もそうだし、ワンピース何個か出てきましたけど、
うん、
僕はワンピース着ている方好きよ。
お
う、お
う。いいと思うよ、
うん、
ワンピース着てる方どうよ、
うん、
いいと思うよ、
いいと思う
な、うん、ワンピースはいいよな。
そうね、本当一つのデザインにすごい集約してるじゃない、ワンピースって。
う
ん、そのデザイン の種類であったりとかも、いくらでもバリエーションあるから面白いよね、素材も。
で、僕はね、比較的ね、無地が好きだな。
あ、
うん、柄物よりは無地か、
シンプル。
なんて言うんだろう、こう、デザイン的にシンプルなアートの方が良くて、
うん、
僕は割とこう細かい柄苦手でさ。
あ、
よく平井さんが着てるような細かい、
細かい
柄物。今日は違う。
今日は違う。
今日は違うけど。
そうね、花、細かい花柄とかね。
動画で見るとチラチラチラチラってするタイプの細かい柄が苦手でさ、割とシンプルなものが好きなんだよね。ワンピースはいいよね。
ワンピースね、いいね。
では関係ないんだけども、僕、今日から、おろしましたよ、この。
あ、
プロジェクトワンサイズの
涼しげなやつだ、
うん、
中澤正智イラストのデザイン T シャツをね、
うん、
買ってさ、でこれすずりでね、すずりにご登録されている方はもうみんなご存知だと思うんですけど、すずりは誕生日クーポンをもらえるんです。
お
お、
だからね、
うん、
この誕生日に 買ってた、まあ、購入した、クーポンを使って購入した、この自分が着る用の、これを、
うん、
このオレンジのこれを、もう多分僕はずーっと今後、ポッドゲストで毎回着てると思います。
ああ、いいじゃない。
これはね、あの、勝負服というかね、ユニフォームに多分なります。
そう、そういう、うん、ユニフォームもある種、ね、勝負服だけどね。
そう、
うん。
で、この、トークの戦場にな。
おう、かかってこい。
お
かかってこい。
まあ、うん、そっちからやってくるというよりは、僕が目の前で起こることをどう収集するかっていう自分との戦いなんだ。
あ、なるほどね。
うん、頑張っていくと思うよ。
うーんって言ったけど、俺らと多分マスに言われてんのな、今な。
いいんだ、いいんだ。二人は最後に、勝負服とはこれみたいなのある？
勝負服とは、
うん、
いやもうそれこそ僕だったらプロフィールツートンの白黒の、うん、シャツを着るのが勝負服。
あ、
僕はやっぱり好きな色、好きなデザインの服を着るが勝負服かな、
うんうん、
ああまだまだ暑いけど秋のファッションも考えたいんだよね、
あーね、うん、
そろそろ ね、
あ、
もうね、それこそそろそろ店頭では秋物がメインになってると思いますけどね。
でもこの暑さだと買う気にならないよね、うん、秋物見る気にならないよね、まだ ね、 ね、
そうなんだよね、
う
ん、
もうちょっと涼しくなってから ね、
ね、
うん、みんなも元気でワンピースを着てこの夏を乗り切っていこう、うん、
男女問わず。
え？おや？
まあ、つなぎもワンピースだ
よ。あ、そう。
ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ。それではそろそろ始めていきましょう。自分らしい。プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりのワンアール。番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は9月1日月曜日、そして8月31日のおまけ配信もありますのでお楽しみに。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と、
8月30日のライブぜひ見に来てください、東京俳優生活協同組合声優の中澤正智と
アルビナイダーで中瀬谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
明日も楽しんでね、
いってらっしゃい。やっと言えたことは好きでした、その日一人ぼっちになってから気づくの